ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤博次先生をお迎えして釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それではまずは佐藤先生にはいつものように今週の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は北門左翼の崇高竹城厚岸館と題して放送させていただきます。松浦竹城は無殺譜日誌という本を書いています。その冒頭にあるのが引用した文章で次のような言葉が載っています。陶片薬効の要件北門左翼の崇高厚岸第一をなすの白心たりとする引用文です。今夜はそこから北門左翼の崇高この部分について考えてみます。
今週の釧路歴史探訪は松浦竹四郎著の野札布日誌から、今夜は北門左翼の崇高。佐藤先生、以前も、ね、このこちらの一文出ましたけど、はい、非常に難しい漢字が使われてますね。
そうですね、はい、特に今夜は左翼、まあ、鎖っていう字を書くんですけどね、はい、それにもう一つ字書くんですけど、これがですね非常に難しい言葉です。北門左翼の崇高、まあ、特に左翼の翼がですね難解です。北門というのは北の門と書きまして、北の方の道に通じる門という意味です。江戸から、つまり本州側から見た視点でいうと、蝦夷ヶ島、まあ、北海道や、樺太あるいは、国後択捉などの、クリル諸島千島を指すことになります。次は左翼の左はまず鎖という字を書きます。この鎖をこの上、戸締まりをする時の上というふうに当てます。また役は鍵に当たります。合わせて戸締まりという意味になりまして、そこから転じて外敵の侵入を防ぐ重要な場所の意味に置き換えられます。今日は厚岸に北門左翼の崇高という言葉が使われているということなんですけれども、もう北海道全体が対ロシアとの、防備防衛の観点から言うと北門左翼というふうに言われてきたわけです。その中でも崇要な港、最も重要でありまた最も重要な役割を果たす、これが崇要なということです。そしてその港ということですから、厚岸こそ蝦夷ヶ島で最重要の港という意味になるのです。
今週の釧路歴史探訪は題して北門左翼の崇高竹城厚岸館、こちらがテーマとなっています。
まあ、どうして崇要の港というふうに言われる指摘が生まれてくるのでしょうか。たびたび重なる外国船の入港、これにまさに尽きるというふうに思います。これまでも放送させてもらっていますけれども、例えば1643年にオランダ船が厚岸沖に停泊して厚岸の湾内を調査しています。厚岸にオランダ船が来航した記事の紹介は2017年の7月31日第526回目の放送で、オランダ船来航厚岸と題して放送していただきました。
こちらオランダ船厚岸来航の釧路歴史探訪ですが、寛永20年、旧暦7月のことで、佐藤先生、西暦にしますと1643年になりますね。
はい、今日で言うと夏のというか秋のお盆の8月の15日頃ということになるのですけれども、オランダ船は南島を終えて蝦夷地に接近してきました。どうしてかというと、オランダ船は日本にあるとされる金や銀を調査調べるためにやってきたということなのです。当時の様子を記録した中身は、北釜江康夫という方が書いた1643年アイヌ社会探訪記フリース船航海記録という有山閣から出版された本の中で紹介されています。北釜江さんが紹介した本には、 厚岸でアイヌの人たちに金や銀厚岸にはあるかというふうに問う場面、聞く場面があります。
蝦夷地にオランダ船が接近したのは金や銀があるのかどうか、まあ、そういう関心なんですけれど、佐藤先生、こちらはやはりマルコポーロの東方見聞録、まあ、歴史の中で勉強しましたけど、
そうですね、はい、
関係してるんでしょうか。
そうですね、1275年に書かれたという本が東方見聞録という本です。イタリア人のマルコポーロという人が中国まで来てまとめた見聞録ということで、実際日本に来たわけではないのですけれども、我が国は金や銀が豊富というふうに書いてありまして、岩手県の平泉の、はい、中尊寺、はい、ここのことを念頭に書いているのではないかという、金がたくさんあるという建物の様子、日本の国内の事情が紹介されているという本です。オランダ船の船長は厚岸湾の中で出会ったアイヌ民族にもちろん金や銀はあるかと聞きます。受けて厚岸のアイヌ民族は答えているわけです。地元のアイヌ民族側から金や銀の鉱山はあるので教えてもよい、こういうふうにですね、地元の人に説明があったものですから、オランダ船の船長はここへやってきてよかったというふうに期待を膨らませるわけです。しかしこの件について、記録を読んでみると、翌日以降にこのことについて、案件について答えを出したという記録がありません。音沙汰がなくなってしまったのです。このことも2017年の7月31日の放送でお伝えしました。
ということはどういうストーリーになったかっていうのは分かんないっていうことなんですね。
そうなんですね、否定も肯定もされなかったんですけど、今日紹介している松浦武四郎はノサップ日誌の中で次のように書いています。王爵、かつて古い昔、金鉱、金を掘っている後の採掘跡ありと書いています。地元のアイヌ民族から鉱山を教えてもよいとは、オランダ船の船長にとって金山や銀山に対して期待を持たせた記録、これが1643年の記録です。松浦が王爵近郊の採掘跡ありとこう書いているのは1857年の記録ということになります。オランダ船の船長の記録に書かれていることが一つ、松浦の記録に書かれていることが一つ、合わせて二つながらに同じ事柄についてぴったりと書いている、まあ、それを符号するというふうに言いますけれども、船長記録と松浦の記録の中に符号する点を読み取ることができるのです。
その他にも松浦武四郎ですが、借用の書きと書いているそうで、佐藤先生、こちらは今度はいわゆるオイスターの牡蠣の話題ですね。
はい、オランダ船の船長記録と松浦の記録が符合したということについて、実はもう一点を指摘しておきます。ノサップ日誌に書かれている借用の牡蠣というのは一尺余りの牡蠣ということで、殻の長さが30センチメートル以上あるとする記録です。オランダ船の記録にもこんなことが書いています。17世紀中頃の厚岸で地域の絵家師長老たちが紹介した事柄の中に、まずは柿とリンゴ、ここでいうリンゴはハマラスのことではないかと推定されていますけれども、柿とリンゴをオランダ船の持っている米と交換したという記録が実は残っているのです。
今週の釧路歴史探訪は北門左翼の崇高武四郎厚岸館というテーマでお届けしています。
安政期に入って確認できたとする自生する厚岸の牡蠣、この記録も重要なんですけれども、実はそれに先立ちヨーロッパ人の記録の中に1600年代の厚岸で牡蠣の記録を確認することができるというわけです。話を17世紀から18世紀流方に移しますと、今度はロシアが南下して江戸地に接近してくるという問題が生まれています。 ロシアは1711年聖徳元年の年、小さな船を使って千島列島の北部にあたるシュムシュ島とパラムシュル島に渡ったとする記録があるとされています。
安永7年1778年にロシアの船が根室市のノッカマップというところに、そして翌年は厚岸の筑紫鯉に出現しました。
ここまで蝦夷地にやってきた外国船の記録を紹介しています。17世紀はオランダ船が金山銀山の調査で厚岸に来ました。18世紀になると今度はロシア船が根室や厚岸に実際にやってきます。ロシア船がやってくる目的は不凍港を利用することと、凍らない港を利用することと、怪獣類オットセイ、アザラシ、ラッコなど海に住む哺乳類の毛皮交易と整理しておきます。それではということです。外国船の接近は世界史のどのような側面が、日本近海で外国船がこの現れてくる、そういうことにつながっていくのでしょうか。
さあ、それではその非常に興味のある点ですが、佐藤先生に解説していただきます。
我が国にはとってはキーな異国船の接近、海国に異国船が実際に現れ、しかしオランダはヨーロッパが当面した大航海時代の一翼で我が国にやってきたということになります。ロシアもまた大航海時代に対応した、ロシア自体が西のヨーロッパに代わって東の北海道の方へですね、日本の方へ関心を寄せる、このことが千島の南下を促すということになるのです。実ロシアは1724年享保8年から9年間東方大転探検でアジア、アメリカ、西大陸に足を伸ばし、日本、中国、インドなどの航路開拓を開こうとして、まずは日本に近づいてきたという計画があったのです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
オランダにとってもロシアにとっても、共に、隣国に対してですね、人、物、情報、これがですね、地球規模で交流する、こういう段階に入ったことを示します。こうした人、物、情報が地球規模で交流する状態をグローバリゼーション時代というふうに言いますけれども、ここで見られるオランダやロシアの接近というのは第一次、つまり大航海時代がもたらしたグローバリゼーション、これが我が国に現れてきた背景に、実は世界的に大航海時代に移ってきたということの表れであるということです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。